シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
リスナーの皆さんにいきなりお知らせです。7月21日海の日の祝日ですが、ラジオ日経でジャズインシネマというタイトルで14時30分から15時30分の1時間映画のご紹介とともに、作品の中で登場したジャズ音楽を中心にお届けいたします。濱田が MC を務めます。矢沢さんのおすすめの作品も登場するかもしれません。こちらもぜひ皆様お聞きになってください。さて、今回のオープニングの映画音楽ですが、2014年制作のアメリカ映画ジャージーボーイズからご紹介します。ミリオンダラーベイビー、グラントリノの名将クリント・イーストウッド監督が1960年代に世界的な人気を誇った伝説のアメリカのポップスグループザ・フォーシーズンズと、そのリードボーカルを務めたフランキー・バリの代表曲と知られる君の瞳に恋してるの誕生秘話を描いたドラマです。2006年トニー賞でミュージカル作品賞を含む4部門を受賞しました。人気ブロードウェイミュージカルを映画化した作品です。ザ・フォーシーズンズ、代表曲シェリー君の瞳に恋してるは、半世紀を経てなお世界中で愛され続ける名曲中の名曲ですよね。時代を超えて数えきれないほど多くのアーティストに歌われています。映画ジャージーボーイズのオリジナルサウンドトラックより、今回は君の瞳に恋してるをお聞きください。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。7月25日から公開、木の上の軍隊をご紹介します。終戦に気づかないまま2年間も木の上で生き抜いた2人の日本兵の実話に着想を得た井上久志さん原案の同名舞台劇を、堤真一さん、そして山田裕貴さんのダブル主演で映画化されました。ストーリーを簡単にご紹介します。太平洋戦争末期、戦況が悪化の一途をたどる1945年、沖縄県伊江島に米軍が侵攻し、激しい攻防の末、島は壊滅的な状況に陥っていました。宮崎から派兵された山下和夫少尉と沖縄出身の新兵アゲナ清純は、敵の銃撃に追い詰められ、大きなガジュマルの木の上に身を潜めます。圧倒的な戦力の差を目の当たりにした山下は、援軍が来るまでその場で待機することに。戦闘経験豊富で厳格な上官山下と、島から出た経験がなくどこかのんきなアゲナは、噛み合わない会話を交わしながらも二人きりで恐怖と飢えに耐え続けます。やがて戦争は終結しますが、二人はその事実を知る術もなく、木の上で孤独な戦争を続けています。極限の木の上での生活の中で、彼らが必死に戦い続けたものとは。原作舞台劇で上官役を務めた山西敦さんのほか、沖縄出身の津波龍斗さん、ガレッジセールの川田博樹さんらが共演しています。ミラクルシティコザで知られる沖縄出身の平和弘さんが監督脚本を手掛け、全編沖縄ロケで完成させました。あの日、僕たちはこの島に残された二人だけの軍隊だった。太平洋戦争終結から80年です。今を生きるすべての人に語り継ぐ作品です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、太平洋戦争終結から80年経過しました。舞台は1945年、沖縄県の伊江島。日米両軍による激しい攻防戦が展開される中、二人の日本兵がガジュマルの木の上に身を潜めていました。そしてなんと敗戦を知らぬまま2年間もの間生き延びていました。そんな衝撃の実話から着想を得たこの作品。井上久志さんが生前最後まで書こうとしていた物語です。そして完成したのが小松座の伝説の舞台、木の上の軍隊でした。それを今回映画化したのが この作品です。沖縄戦の縮図とも言われる伊江島の悲劇、それを時にはユーモアを交え新たな角度から描いたこの作品、しかし中身はシリアスです。極限状態の二人の兵士を描いています。演じているのは堤真一と山田裕貴です。この二人のダブル主演、二人は対照的な人物です。堤真一演じる山下和夫少尉は宮崎から派兵されていました。そして沖縄出身の新兵アゲナ清純、演じているのは山田裕貴です。戦闘経験豊富で厳格な上官の山下と、島から出た経験がなくどこかのんきなアゲナ、二人は噛み合わない会話を交わしながら二人きりで恐怖と飢えに耐え続けていました。そんな二人は戦争が終結していることも知らず、木の上で孤独な戦争を続けていました。この映画を見ていてあなたは何を思うでしょうか。新しい戦前と呼ばれる終戦80年後の今、戦争を懸命に生き抜いた二人の真実の物語、それは見る人の心に必ず何かを刻むのではないかと思います。1947年6月二人は木を降りた。鬱蒼と生い茂る枝葉は二人を生かし、そして敗戦から遠ざけた。二人は2年間戦い続けていた。二人の俳優の熱演、どうぞご覧ください。
7月25日から公開、木の上の軍隊、2時間8分の作品です。さて今回は映画木の上の軍隊のペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日の作品ですが、二人はこの木の上で生き抜きました。今日のキーワード、ガジュマルの木、これがキーワードです。
皆様よろしいでしょうか。今回のキーワードはガジュマルの木です。なおご応募の締め切りは7月23日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。さてこの時間はラ・メゾン白金から季節限定のメロンショートケーキをご紹介します。今回はですね、いつもと違ってゲストの方をスタジオにお迎えしております。ご紹介しましょう。ラ・メゾン白金営業担当の池田優さんにお越しいただいています。池田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本日池田さんに矢沢さん、メロンショートケーキをお持ちいただきましたね。
そうなんだよ、はい、さっきいただきました。もうね、メロンが素晴らしい。やっぱり夏のメロンってのは美味しいね。
本当ですね、
うん、生クリームとケーキがとっても美味しかったです。
もうショートケーキの中にメロンがふんだんにねあしらわれていて。
そうなんだ。
池田さん、今回今年のメロンはいかがですか。
今年はですね、メロンは今日豊作と言われていまして、まあ、色合いもすごい綺麗ですし、あと味わいもすごい甘さも引き立っていて、はい、いいメロンが手に入ってます。
そうですね。そしてあの生クリームもですね、程よい甘さで上品ですね。
はい、あの生クリームこだわりがありまして、はい、北海道産の生クリームを使ってるんですけども、まあ、素材の味をあの生かすために甘さを控えめなタイプの生クリームで仕上げるようにしてます。
それに矢沢さん、スポンジもね、うん、柔らかくて。
そうなんです、うん、食べた時にね、うん、その鮮度というかね、うん、それがとってもあの新鮮な感じなんですよ、はい、メロンとともに、ね、あれなんか特徴があるんですかね。
そのそういう風におっしゃっていただいてすごい嬉しいんですけども、はい、スポンジはですね、結構作り方にこだわりがあって、はい、焼いた後にそのスポンジの水分を逃がさないように、はい、ちょっと特殊加工をして仕上げてます。なので時間が経っても出来たてに近しいスポンジを食べれるような。
だからなんですね、
はい、そういうこだわりがあるんですね、はい、それに程よい甘さ、こちらは蜂蜜でしょうか。
あ、そうですね、はい、生地の方に蜂蜜の方をあの配合して作ってます。
はい、 夏限定のね、季節限定のメロンショートケーキですけれども、うん、ラ・メゾン白金さんといえばこのケーキ以外にもいろいろな商品展開されてますよね。
あるよ、
ねうん、池田さん、今回ご紹介いただいたメロンショートケーキ以外にも夏にぴったりのスイーツたくさんありますよね。
そうですね、はい、特にこの時期おすすめなのが二層のフルーツゼリーというカップに入ったゼリーがあるんですけども、はい、色合いなんかもすごいあの清涼感がある商品になってますので、こちらすごく人気の商品になってます、
うん、私たちのね我が家の冷蔵庫にはねお互い
そうです
常備してるっていうね
あのいつも言ってますけど、はい、夏はうちの冷蔵庫に必ず入ってます、は
い、ありがとうございます。
人気ですよね。その他いかがですか。
あとはですね、今年新作で出した商品がありまして、はい、フルーツタルトという三角形型の焼き菓子があるんですが、
可愛、はいはい、らしいお菓子ですね、はい、
こちらのストロベリーとレモンの2つのフレーバーなんですけども、はい、こちらの商品がすごく好評いただいております。
爽やかな味わいでこの季節にぴったりですね。
そうですね、はい、
そしてラメゾン白金さんが今力を入れてらっしゃること、アピールされたいことなどせっかくお越しいただきましたのでありましたらリスナーの皆さんに教えていただけますか。
はい、やっぱり今昨今ですね、すごいお客様のニーズっていうのがすごく多種多様に渡っているので、はい、まあ、いろんなお客様が来るんですけども、どんな方が来てもあのラメゾン白金に来れば何かしら自分に合った商品が見つかるっていうような商品のラインナップとか、はい、そういった接客っていうものを心がけるように気をつけております。
このラジオを聞いてくださっているリスナーの方からもラメゾン白金さんの店舗に行って贈り物に買いました、自分用に買いましたっていうお声多く聞こえますよね。
そうメールがね来るんですけどね、はい、どこのお店に行ってきた、ここで、何を買ったっていうメールがねよく来ますよね、
はい、うん、今日直接池田さんにお伝えできてよかった
よかった、ね、嬉しいです、はい、
リスナーの皆さん代表してお伝えさせていただきます、は
い、ありがとうございます、
それから池田さんね、はい、この番組シネマ銀幕の夜、映画の番組ですから、せっかくお越しいただいたので池田さんが好きな映画、はい、何かお好きな作品があれば教えていただければと思うんですけど、はい、いかがでしょう。
すごく王道にはなるんですけども、はい、バックトゥーザフューチャーという映画と あとジブリの天空の城ラピュタが私は小さい時からずっと見ている映画になっています。
あ、どっちもねヒット作であり名作ですよね、はい、どういったところがお好きですか。
そうですね、やっぱり子供の頃からそういったまあ、タイムマシンじゃないですけども、うん、そういうところに対しても惹かれましたし、はいはい、でジブリの、まあ、ラピュタの方に関しては、うん、冒険心というか、ああいったところがすごい惹かれて好きになりましたね。
映画ってねいろいろな世界に、誘ってくれますよね。
そうですね、
バックトゥーザフューチャー1985年の作品、そして天空の城ラピュタは1986年の作品ですね。せっかくお越しいただきました池田さんに最後にですねリスナーの皆さんにお伝えしたいことがあればお願いします。
はい、そうですね、あの、まあ、せっかく映画のラジオ番組ということなので、はい、ゆっくり映画を見ながら、あとはこういったラメゾン白金のお菓子を食べていただきながら優しい甘さの余韻に浸っていただけたら嬉しいなと思ってます。
至福の時間にねぜひしていただきたいですよ ね。ラメゾン白金さんのお菓子っていつも矢沢さんともねお話ししてるんですけれども、程よい甘さでもう何個でもパクパクつい食べたくなっちゃうんだよねってお伝えしてるんですよね。
ありがとうございます。やっぱりお菓子っていうのは、うん、やっぱりお客さんの、まあ、身近に寄り添えるものでありたいなと思っていて、はい、もちろん特別な日に食べるバースデーケーキとかもいいんですけども、普段ちょっとした時に食べてそれであの幸せになっていただける、そういったお菓子作りをしていきたいなと思ってます。
今回池田さんにご紹介いただきましたメロンショートケーキ取扱店舗を最後にご紹介いたします。ラメゾン白金グラン本店白金高輪にございます。グラン田園調布店、グラン千鳥店、グラン日本橋三越本店、グラン伊勢丹新宿店、グラン阪神梅田本店、グラン伊勢丹立川店でのお取り扱いとなっております。ぜひこの季節ならではの季節限定のメロンショートケーキ、皆さんぜひお召し上がりいただければと思います。今回はゲストにラメゾン白金営業担当でいらっしゃいます池田優さんにスタジオにお越しいただきました。池田さん、暑い中どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました、ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画夏の砂の上ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は大阪府大阪市にお住まいのラジオネームきみちゃんさん、東京都目黒区にお住まいのなべさん、大阪府寝屋川市にお住まいの 和風さん、おめでとうございます。きみちゃんさんから、いつも聞いております、ありがとうございます。先日長崎に行ったことで矢沢さんの解説でどうしても見たくなりましたとくださいました。きみちゃんさん、ぜひ先日の長崎思い出しながらこの作品ご覧になられてくださいね。鍋さんから、いつも楽しく拝聴しております、ありがとうございます。浜田さん、声全く気になりませんでしたよ、ありがとうございます。先週からちょっと咳喘息で明瞭な声でなくて恐縮でございます。鍋ちゃんさん、ぜひ劇場でご覧になってくださいね。和風さんから、シネマ銀幕の夜を聞き始めて2年ほどです、ありがとうございます。映画が好きで最近また映画館に通って見ています。国宝はこの番組を通じて知り、言って本当に正解でした。今回当たると嬉しいです。当たりましたよ、和風さん。ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。きみちゃんさん、なべさん、和風さん、ご当選おめでとうございます。そして外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限り皆様からいただいたメッセージをご紹介させていただきます。兵庫県宝塚市にお住まいのラジオネームブルさんです。初めて聞きました、はじめまして。このような番組があったのですね、今後聞かせていただこうと思います。最近映画を見に行けてないので見に行きたくなりましたとくださいました。ブルさん、これからもどうぞよろしくお願いします。そして今回の作品、夏の砂の上、舞台が長崎ということで、長崎にちなんだメッセージをたくさん皆様からお寄せいただきました。山口県宇部市にお住まいのリニアブルーさんです。浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは、初知お見舞い申し上げます。夏の砂の上、舞台になる長崎県長崎市は、あの日8月9日、原爆投下から80年経過の日でもございます。本当にそうですね。戦後80年という節目の年をこの夏は迎えております。神奈川県藤沢市にお住まいのわんこさんです。長崎が舞台の映画、長崎に行ったことはありませんが、いつか五島列島に行きたいと思っています。映画の舞台とは違いますけれども、映画は行ったことない場所に連れて行ってくれますよね。あ、本当にそうですね。続きまして、福岡県太宰府市にお住まいの兄貴さん。私も長崎は好きです。親戚も多いのでよく行きますよとくださっています。福岡県太宰府市、この方も太宰府の方ですね。みーみーみーさんです。長崎県出身なので、家族や同級生たちにもお知らせしたい作品ですね。長崎市には24歳まで住んでいました。あの頃も暑い夏でしたとくださっています。北海道札幌市にお住まいのちくわきゅうりが一番さん、映画を見てから長崎旅行に行きたいですとくださっております。そして福岡県福岡市にお住まいの福岡の中ちゃんさん、福岡は梅雨明けが早く猛暑の毎日です。毎週拝聴しております、ありがとうございます。当選された方のお便りを聞いて、こんなにもこの番組を聞いていらっしゃる方がいることにとても嬉しくなります。これからますます暑くなります。お二人とも本当お体ご自愛くださいとくださいました、ありがとうございます。福岡の中ちゃんさんも体力を温存しながらお過ごしください。リスナーの皆さん、週を追うごとに増えていて本当にありがたいです。これからもよろしくお願いします。続きまして、大阪府大阪市にお住まいのちょいかきさんからです。戦後80年の夏、特集の映画は上映されないでしょうか。やはり夏を思うと手を合わせますとくださいました。矢沢さん、いかがですか。
これはあれでしょうかね、あの番組でこの夏特集を何か組むのかというご質問なのかもしれませんね。毎年いろいろ特集は組んでますが、今年はですね、特に今のところこの特集というのはないのですが、やはり戦後80年ということもあって、この夏に戦争、そしてその時代に絡んだ作品が何本も公開されます。したがって、7月8月とその時代、戦争を背景とした作品、それをいくつかこれからご紹介しようと思っています。今日の作品もその一本でした。
ちょいかきさん、ありがとうございました。まだまだご紹介したいところですが、お時間となりました。今回もたくさんの方からのプレゼントへのご応募、そして番組宛に心温まるメッセージの数々をお寄せいただきまして、ありがとうございました。 矢沢俊彦のシネマエッセイ。
あなたはスリラーはお好きですか？スリラー、ホラーはちょっと苦手とおっしゃる方は多いかもしれませんね。そんなあなたに今日ご紹介する作品はサイコスリラーとしての傑作、おすすめの一本です。今日ご紹介する一本はアカデミー賞の作品賞を受賞した唯一のホラー映画です。そしてアカデミー賞で主要5部門、作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞、脚色賞、この場合脚本賞でも構わないのですが、この5部門を受賞した作品、その一本です。これまでこのビッグファイブを獲得したのは1934年のある世の出来事、そして1975年の格好の巣の上で、そして今日ご紹介するこの作品、羊たちの沈黙。この作品は1991年に公開されました。そしてこの羊たちの沈黙により、ハンニバル・レクターのシリーズはこの後3本映画化されます。中でもこの1991年の羊たちの沈黙、これは特に優れた作品だと思います。この作品の監督はジョナサン・デミです。ジョナサン・デミは羊たちの沈黙以外にはフィラデルフィアという作品を作っています。トム・ハンクス、デンゼル・ワシントンが出演していました。そしてこの羊たちの沈黙の原作ですが、原作はトマス・ハリスです。出演はジョディ・フォスター、アンソニー・ホップキンス、そしてスコット・グレン、その他の皆さんが出演しています。ジョディ・フォスター、アンソニー・ホップキンスともに主演女優賞、主演男優賞を受賞しました。この作品の魅力は何といってもアンソニー・ホップキンス演じるハンニバル・レクターの不気味さです。サイコスリラーとしてもとても分かりやすく、多くの人が楽しめる作品になっています。一方ではフェミニズム、あるいは人生に対する深いメッセージ性を持った作品であることも、この作品に深みを増しています。ストーリーを簡単にご紹介します。 FBI のアカデミー実習生のクラリス・スターリング、演じているのはジョディ・フォスターです。彼女はジャック・クロフォード主任捜査官からある任務を任されます。それはある殺人事件の捜査に関する助言を求めるため、収監されている元精神科医のハンニバル・レクター博士に面会してこいというものでした。彼らが捜査していた事件とはバッファロー・ビルと呼ばれる犯人による連続殺人事件でした。若い女性ばかりが狙われ、殺害後に皮膚を剥がすというとても猟奇的な行為が特徴です。レクターと面会したクラリス、レクターを演じているのはもちろんアンソニー・ホップキンスです。この面会シーン、これはなかなかの名シーンです。とくとご覧あれ、そう申し上げたいと思います。レクターはクラリスに彼女自身の過去を話すことを条件に捜査に助言することを約束します。そしてクラリスは幼い頃のトラウマをレクターと共有することになります。一方、新たに上院議員の娘がバッファロービルに誘拐されるという事件が発生しました。精神病院長のチルトン、彼の売り込みによりレクターは被害者の母親である議員と接触します。彼女は捜査協力の対価として彼を警備の緩い刑務所へ移送すると約束します。ところが移送中の隙をつき、レクターは警備員を殺して脱走に見事に成功します。クラリスはレクターの助言によりバッファロービルの自宅へ踏み込み、犯人を射殺して人質を助け出しました。その後、正式な FBI 捜査官となったクラリスのもとに電話が入ります。相手はもちろんレクターでした。彼は逃亡先の海外の国にいました。レクターはクラリスの昇進に対する祝福の言葉とともに、チルトンの殺害をほのめかして電話を切ります。
今夜は映画羊たちの沈黙のサウンドトラックよりエンディングテーマを聞きながらお別れです。またここでラジオ日経からのお知らせです。中央競馬実況中継の放送延長に伴いまして、来週7月26日土曜日から8月16日土曜日のこの番組シネマ銀幕の夜は18時からでなく20時からの放送です。皆様どうぞお気をつけください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
ハンニバルレクター。その闇は限りなく深く、矢沢俊彦でした。